101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はまた宿河堤を歩いてきましたが、本当に今桜真っ盛りと言いますかね、ちょっと盛りを過ぎたという人もいますけれど、確かに地面を見るとちらほら桜の花びら散ってましてね、道路の上に花が咲いてるなというような感じがせんこともないですね。せやけどもうちょっとの間まだ見られるんちゃうかな。特に山手の方に行くとこれから咲くというふうな山桜も用意をしている段階かと思いますので、まあ西宮ではまだしばらく篠花桜が見られるなと思います。そういう宿河堤をずっと下がってまいりまして、高麗園から下、ますますきれいな場所を通りまして、郷土資料館にやってまいりました。いつも郷土資料館、郷土資料館って言うんですけど、皆さん行ったことのないという人にはちょっと目立たない場所ですんでね、西宮市立の中央図書館と一緒に大きな建物の中にある郷土資料館、まあ西宮のさまざまな歴史がもので見られるという場所ですのでね、ここにはそういう歴史に詳しい方、学芸員さんがたくさんいらっしゃいまして、今日はその中で学芸員の西尾さんにお話を聞きたいと思ってやってまいりました。西尾さんっていうと、なんか昔のいろんなしきたりやら習わしやらの話、ようわかる人というふうに思っていただいていると思います。今日もそんなお話が聞けると思いますので、どうぞお楽しみ。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
ありがとうございます。
よろしくお願いしますこのところ西尾さんにずっと今月はどういう月ですかというふうなお話、聞かせていただいてまして、そら今月は4月やがなということですけど4月の呼び名というのもいろいろあるみたいですけど、
はい、
どんな呼び名があるのか。僕が知ってるのはうずき。
あ、はいはいはい。
これはうの花が咲く頃ということで、うずきっていうのは、はい、親からも聞いたことあるんですけど、はい、それ以外にもいっぱいあるというふうなことですか。
そうですね。ちょうど前田さんがこちらにいらっしゃる時に、はい、宿河沿いの風景を今お話しいただきましたけれども、はい、お花も桜もの盛りを過ぎたところと、
はい、
で、まだもうちょっとっていう、多分お住まいのあたりっていうのはこれからまだもう、
はい、私は山の方におりますのでね、
はい、だからもう一息で満開っていうぐらいの頃ではないかと思うんですが、実はそれをね称しまして、うん、4月のことを花残り月。
花残り月、
はい、
は
ほとんどの花、まあ、桜ですね、が咲いて散ったのに、はい、少し寒い山際とか、
うん、
ちょっと山の中に入ったところに、桜の花が残っている、そういう時だというのをね示すのにね、花残り月っていう方も
いますな、
はい、
そうですか、
はい、だからもうその情景を読む、うん、要するにいろんな決まり事の、うん、ことが入っている、うん、月の名前もありますけれども、
はいはいはい、
その時期の情景をね、うん、読み込んだというか、入れ込んだ月の名前っていうのもありますので、やっぱり日本の月の異名、要するに異なる名前っていうんですけども、一つの月に対していくつもそういうのがありますので、ね、情景をよく映した言葉ではないかと思います。
他にもありますか。
ありますね。皆さんのお家の近くにもそろそろツバメがやってくる頃では、
あ、そうですね、
はい、ないかと思いますけど、チュンチュンと
春を告げる飛びですな。
まさにね。なので鳥来たる月、
ほー、
鳥気づきっていうのも、
鳥気づき、
はい、
あ、 それいいな、はい、そうですか、
は
い、
だからこれはあの音で聞くよりはあの漢字で見た方がね、
うん、
それらしく思えるかもしれませんけれども、
鳥が来る月と書くんですか。
はい、そうです。夏鳥、渡り鳥の来る月ですね。
なるほどな。
冬の間過ごしたカモとかが飛び立って、代わりにツバメなんかのこう夏の、鳥たちがやってくると。
うまいこと言うてはんな、はい、他にもありますか。
そうですね、まあ、最近はあの、お家、まあ、特に街中のお家が増えましたので、
うん、
かつてはあの日本の主産業をやった絹糸を取るのに、
はい、
あの蚕を育ててるお家もちょっと農村部にはあったと思うんですけれども、はいはい、ちょうどこの辺りからですね、その年最初の蚕を育てる、年に2回から3回蚕を育てるんですけれども、最初のこの春の蚕の、
うん、
世話を始める頃なので、
うん、
あの桑の葉を取るんですね。
あ、桑の葉を取ってきて蚕の餌にせないか、
は
い、
そうです。
で、桑の葉はちょうど今頃が取り時期
と、はい、新芽が上がってきますの で小さい蚕は柔らかい葉でないと食べれませんから、
う
ん、
なるほど、
はい、でその新芽の柔らかいところを取ってきて、うん、であのちょっと刻んで蚕に与える。だんだんこう蚕も大きくなって、
うん、
ただあの葉っぱもしっかりしてきますので、うん、大きな葉でも食べれるようになるという。
それが月の名前になるんです
か。はい、この葉鳥月っていう。
この葉鳥月、まさにその通り。あ、木の葉を取る月、
はい、
優しい気持ちがちゃんと表れてますね、はい、
生活リズムとその時の月の名前とが、
うん、
まあ、これもマッチしてるという、
ね、
はい、ことになりますね。
こんなに4月でもこんだけたくさん名前があるんやから、
はいはい、
その日本人っていうのは本当に情緒豊かな人生だと思いますね、
はい、
今はもうあんまりこういうのを呼ばなくなったのは、
はい、
あのそれぞれやっぱりそういうのがなくなっていったということでしょうか。
そうですね、月の名前で残ってるというとやっぱ俳句とかね、そんな中には残ってると思いますけれども、ね、今何度かお話ししている暦の中では新暦と呼ばれる、
うん、
非常に計算して、
うん、
整えられた暦がありますので、
ね、
そちらに準拠していきます。で、日本のやっぱり四季というのは残念ながらちょっとずつ新暦とはずれてますので、
はいはい、
そこがあのいわゆる私たちが言うところの旧暦で、うまいことすり合わせするための一月遅れというね、上手なシステムっていうのは、ね、あの日本人を持っています。はい、まあ、もう暮らしの知恵と言いますか。
本当ですね、
はい、何度聞いてもなるほどなと思う話
本当聞いたらなるほどなと思うことばっかりですね。
そうですね、
だからまあ使われんようになってるようですけど、はい、うん、できたらその手紙の巻頭のところにでも、
はい、
例えば「うずきが来ました」とか、
はい、
あるいは「鳥気づきです」とか、
はい、
なんかそんな言葉がちょっと入るとますます良くなるんやないかな。
そうですね、あの、はい、情景豊かなお手紙になりますが、
そうですね、
はい、
今日はそんなお話も聞けてありがとうよ。ほら、良かったなと思うんです、
はい、
ところでね、
はい、
この月になると不思議やなと思って、
はい、
あの4月1日は年度始めでしょ、
はい、
この日から年度が始まる、はい、で3月が一番、まあ、年度終わりという、
はい、
ところが普段から年の始めていつって聞いたら誰でも1月1日と言うと思う12月31日が一番終わりやで、はい、まあこれはあの日本だけなのか、あるいは世界各地、あの各地の共通なのか、いわゆる暦でいうあの年の始めとあの年度というものの始まりと、
はい、
2つあるということが、
はい、
ちょっと面白いなと思うんですけど、
はいはいはい、
なんでこないなったんでしょうね、
は
い、
そうですね、生活に根ざした暦と、
うん、
一方はお役所仕事の暦と言っていいかな。江戸時代はですね、うん、あの各地お大名藩主がいまして、うん、そこが税金いわゆる税集めて、で、まあ、幕府に納めていくんですけれども、
一年に一遍でよかったわけですね、
はい
はい、
あのそれはもうそれこそあの、まあ、田んぼ畑の実りに合わせて、
うん、
大名が集めますので、うん、何月何日で決めてなくてもですね、各藩ごとにまあできてしてるわけですね。
ああ、そうですか。
はい、で、あの明治維新以降ですね、うん、明治政府があの整っていく中で近代化をしていきますけども、
うんうん、
ここに至ってですね、全国統一基準になったわけですよ。
ああ、
各県府ごとにやられたら明治政府は 混乱しますよね。
そうですね、う
ん、鹿児島は7月にお金納めてくるのに青森は11月に納めてきたらもう国の財政ぐちゃぐちゃになりますし、
そうですね、
はい、全国一律の制度が必要になってきます。ですから新暦を入れて、うん、旧暦ではお月さんの満ち欠けですから、うん、ちょっとずつ暦が行ったり来たりしますよね、そうせえへんように固定できるように、暦法いわゆる暦も入りましたし、
はいはい
はい、で時刻も定めていきますね。これは一つは、時刻は命令を下す、要するに軍隊とか整っていって、はい、命令を下すのにそれぞれのこう例えば夜明けから日の出から日の入りまでを何分割してっ て計算していくと、はい、夏と冬では違ってきますよね、
はいはいはい、
すると時刻表示がぐちゃぐちゃになりますから軍隊の命令もぐちゃぐちゃになるわけですよ
そうです、ね、
何時何分に出発せいって言ってるのに違う時間になります。
そうそうそう、
やっぱり統一制度が必要だ。でそこでやっぱお金のこととかそういうのを整えていく中でちょうど明治の初め9年頃にですね会計年度という考え方を時の財政通大隈重信がですね、
はい、
整えて採用していきます。で最初はちょっと7月やら10月やらうろうろするんですけども、明治19年に4月1日からちょうど学校の制度も整えていきますので、
はいはいはい、
まさに桜のこういう こう新たな思いっていうのが感覚も一緒になって定着していったというか、まあ、定めていったというところではないかと思われるんで、ね、と言われているんですけれども、
もっと単純にね、日本の花は桜や、
はい、
桜が咲く時が一番というので4月かなと思ってたんです
いやでも選んだとは思います心理はあったんじゃないでしょうか、
まあ、いろんな地方によって、
はい、
それぞれの藩主の殿様が都合で、
はいはい、
あるいはその農民のそこの領地にいる農民の農作業の都合で、
はい、
年貢を納めない、
はい、
その年貢を納める時を期限にして、はい、これが年の始めとか、これが年の終わりとかいうことを決めてはった時代もあったわけです、
ね、まあそういうこともね、いわゆるお金計算の都合上あったはずなんですけども、ね、
あんたとこまだ納めてへんで、去年の分今年の分こうこうやという時に、
はい、
何月かやっぱり決めないといけませんわな。
そうですね、
そういうのが地方地方によって、あるいは殿様の考え方によっていろいろあったと。それは秋であったり春であったり、あるいは真ん中の夏であったりということもあったということですね。
可能性あったと思いますね。
まあ、明治というのは日本の全体がこの文明開化で新しくなっていく、うん、でそれぞれがこう日本中全部同じような生活をしてしきたりの中で決まっていくということで、はい、明治時代にそういうのが決まった、
はい、統一していきますね。
割と新しいんですな、
はい、
年号という年度というの、
は
い、
でももう150年ですよ。
あ、そうかそうですね、はい、そう150年といえばすごいけど、
はい、
今の人から言えば、
はい、
令和からもうその前は平成、その前は昭和という時代があったわけで、はい、大正から明治までずっと遡っていくのは大昔という感じがするでしょうね。
なってきてると思いますけど、歴史を扱う人間にとっては明治は最近なので、まあ余談ですけど、すいません。
何かといえば300年前とかいう、ね、話になるわけ、
はい、でもですね、まあ、やっぱり4月というのはね、
はい、
古くからいろんなことをねやる月なんです。
そうですか。
はい、暦のお話をしていた時に、1、2、3月が春で4月から夏っていう、はい、そうそう、お話をしました。うん、でやっぱりね、その4月のこれから暑くなる時っていうのは、うん、いろんなやっぱりこう病気が流行る可能性、これ暑くなりますからね。昔はせきりとかえきりとか、水とか食べ物を媒介する病気とか、はい、伝染病が流行りますから、
はい、
そうならないためのやっぱり予防策、もうそろそろそういう時期だからちゃんと気をつけなさいよっていうのがね、の時期がちょうど咲く、花が咲く、うん、この時期にやっぱりあらかじめ気をつけましょうとか、こうならないようにお願い、神様にお願いしましょうとかいうことで、お祭りがやっぱりたくさんあるんです。
なるほどね。
うん、それが花祭りとか花しずめの祭りということでね、特別な時期やと思います。
なるほどな、うん、そりゃそうですね。夏から秋に変わるときは気持ちよい、いい季節に変わりますけど、冬から春、春から夏なんていうのは特に食べ物なんかは気をつけないとすぐに悪くなるというような、はいはい、 こともありましたもんね。
そうですね。
ほっといたら悪なんの当たり前という時代ですからそういうのには注意を払ったんでしょうね。
ですので花とか、うん、お水にまつわるようなね、
はいはい、
身を脱ぐ要するにきれいにするような、うんうん、拝むような分ですね。だから西宮でも町中は無理ですけども、うん、はい、ちょっとこう 農村部というか田んぼとか畑があったあたりですね、はいはい、かつて、まあ、おそらく昭和の50年前後ぐらいまででしょうかね、この時期にうずき羊羹、4月の月の名前でうずきあります。
はい、はい、
でうずきの8日、4月8日8日ですね、はい、この日に井戸のそばに、はい、高い竿だけを立てて、その上にヨモギとかツツジとかをくくってですね、立てるんですね。でその下にヨモギ団子とか、まあ、お団子類を備えて、はい、お水を手向けて、はい、拝んで、でっていうね、そういううずき、天灯花行事が結構西宮はねされてたんです。
今昭和何十年までって言われましたけど、
まあ40年代から50年代ぐらいの初めまでやと思いますが、
あ、そうですか。
はい、もうとんどもう見なくなりました。ひょっとすると山口とかね、あの辺でまだやってる方があるかもしれませんけれども、この時期にやるお祭りということでは。
そうですか。
はい、
それは本当に知らなかった。そういうお祭りがあったんですな。
はい、
まあ、西宮でもそうやって鳴尾とか、うん、今津とかあの辺り、まあ、昔は町と言われたり、はい、あるいは村と言われたり、
はい、
そういうことは田園風景が広がってたでしょうし、うん、主な産業というのは農業をやったでしょう。
はいはい、
そういうお祭りがついこの間まであったというの、実際に農業をやってらっしゃらなくても、はい、そういうお祭りだけが続いていくというのもありますもんね。
もちろんもちろん、例えばそれが牛に関わる牛 の、うん、健康を祈るようなお祭りであれば、うん、牛を飼わなくなった、昭和30年代の中ぐらい以降はもう耕運機トラクターになりますから、
はい、
農作業に牛を使わなくなりますので、
うんうんうん、
牛に関わるようなお祭りっていうのはどんどん廃れていくんです。必要性がないですからね。
うんうん、
はい、ですけども、こう月羊羹、まあ、ちょっと言い方なまるとお月羊羹っていうんですけども、はいはい、まあ、これは、まあ、暮らしの中で、身を安全に、うん、要するに無病息災であるとか、
はい、
これから の夏闇っていう、いわゆる夏の伝染病とかになりませんようにという、まあらかじめお願いしたり身をきれいにしたりという祭りなので、少し生活が変わっていっても残ったやと思うんですが、それでもさすがに変わりすぎて、井戸がだいたいお家
本当に井戸なんてあんまり見ませんな。
そうですね、
本当によっぽど古いお家で庭がそのまま置いてあるというふうなとこやったらあるかもわからない
、
はい、昔は家の中に石畳が引いてあって、そこに井戸があってようなことありましたよな。
ありましたね。
今はもうそういう家自身がなくなっているから、はい、本当に建て直すときに井戸も埋めてしまうというようなことが多いんでしょうな。はい、
特に井戸はね、食べたり飲んだりする元になりますので、
そうそうそう、
やっぱりきれいに保っておかないといけませんから、
ね、
やっぱり井戸にも神様というか、
はい、
お祭りごとをするっていうのはお正月にしめ縄かけたりだとかしますので ね、やっぱりそういう場所なんですね。お祭りごとも普段使いますけども、お祭りごともする場所ですね。
上水道完備ですから、
そうですね、
井戸水のお世話になるお家っていうのはごく少数だと思いますけど、
はいはいはい、
なくなりそうになってる井戸でも、あるいはなくなってしまってても水には変わりがないわけですから、蛇口ひねったら水が出るような時代ですけど、それでもやっぱり水を大事にせないかんとか、水には気をつけないかんとかいう教えは守っていきたいと思います。
そうですね、
はい、井戸があるなしにかかわらず、はい、井戸にまつわるお祭りっていうのは、はい、今でも続けてほしいなというふうな、
特に感覚としてね、
はい、
水を大事にする、
ええ、
もうひねればなんぼでも出てくるんではなくて、
はい、
っていうのは震災を経験した人とかにはやっぱあると思いますので、やっぱりそういうのは生活の基本になりますから、大事にするっていうのをこういうお祭りの形でね伝えられたらいいなとは思いますね。
いいですね、本当そう思いますね。まあそういうので4月にはいろんな呼び名があって、それにはそれぞれ理由があって、それは人の生活と まさに結びついていたものということを教えていただきましたけど、はい、4月は特別にこういう行事があったのよとか、はい、これは今でもやってるでしょとかいうふうなお話あったら聞かせていただけますか。
そうですね、桜が咲けば皆さん花見はされると
思う、はい、花見、はい、
あの今ちょっとコロナでね、あの立ち止まって宴会は無理ですけども、まあ、日本で一番最初に大宴会を催したのは秀吉ですかね。
はあはあ、
あのいわゆる醍醐の花見というもうすごいあのお花見をされたようですけども、まあ別にあのそれが日本の花見の最初ではなくて、あの古く平安時代とか室町時代もあの花をめでることはありましたから、いわゆる襖絵ですね、あのとかそんな中に花見の絵、楽中楽外図というような豪華なね屏風の中にもやっぱり桜をめでるっていうのはありますので、はい、もちろん桜をめでていたと思いますが、でそれと生活の中にいろんな器類の絵が描いてあるのには、結構あの桜の絵が多いですね。はい、
あのどっかの博物館とか資料館とかで名品展なんかあって、いろんなもの種類のものが出ますけど、大抵桜の絵が描いてある。そうか、そうですね。
は
い、
で西宮にはね、笹部のコレクションがありますからね。
あります、あります。
もうあの桜だらけですから、
ね、本当そうですね、はい、まあ、あの人は本当にもう桜が書いてあったら何でも求めるという人やったらしいですけどね、
は
い
は
い、
私も拝見に行きます。今も
展覧会やってありますけど、
はい、見に行きましたけどもね、もうあのすごいですね、小さなねあの器だから、もう本当にあのこうなんていうんですかね、大きなものまでね、桜の絵描いてあるものがね、はい、いろいろ集まっていますので、はいはい、だからそういうのもやっぱりそのいいなと思いながらね、ま、いいなとしか思うっていう気持ちがねやっぱり先に出てきますね、はい、桜の絵を見ますと。
花見という点では、はい、あの西宮では昔からね、あの広田のツツジを見るのが花見というふうに僕ら小さい頃言われてました。弁当持って行くん、どこ行くんって、広田さん、
はいはいはい、
今でもまあ綺麗な、もうちょうど今頃が一番いい時で満開ですけど、はい
は
い、
ね、はい、小葉の三葉ツツジですね。
そうですね、はい、あれ天然記念物、
はい、なってます
ね、 ね、まだそんなこともありますけど、はい、あれですね、花見というのは桜には限らないということがこれでわかるわけです。
もちろんそうですね、うん、あのその先ほど言った楽中楽外図、うん、あの色の花がありますけども、うん、季節に合わせて桜を描かれている部分があれば、はい、ツツジがあったりだとか、まあ、その後柿つばた、池のそばに柿つばただったりとか、うんうんうん、っていうふうに菊だったりとか、季節季節にずっと花が描き分けられていきますので、
なるほど、
それぞれやっぱり花を見た時のね、歌であるとか物語がたくさん残っていますから、花っていうのはもうあの今も桜しか見えひんような、ね、うん、勢いですけども、うん、全てにこう広い意味での花ですので、
そうですね、はい、華やかなものというふうな意味があるのかもしれない、はいはい、昔のあの歌、例えば万葉集とか、はい、古今和歌集とかありますけど、はいはい、あのそういうのに出てくるので、はい、あの万葉集には桜の句が多か、梅の句か、梅の句が多かった、
はいはい、
で古今和歌集になると桜が多くなるという、はいはい、やっぱり時代によって違ったりもするんですね。
すると思いますね、あの、うん、その時代の、 あの句のこう、好みとかもあると思いますので、うんうんうん、はい、
なるほどね、まあ、西宮は桜を篠の花に決めたぐらいですけど、はい、これあの聞くところによると、あの戦後初めて、まあ、高専の師匠になられた辰馬雄一郎さん、はいはい、あの桜がお好きやったそうで、市内にいっぱい桜を植えようということで、はい、まあ、特に宿川から万千田に、はい、あの辺りにたくさん植えられたということを聞いてますが、はい、まあ、それが100年も経った今、
はい、
あの立派なあの桜の 花見の場所になっているということですね。あれはあの桜っていうのは誰かが言ってたな、稲の神さんやということ。
そうですね、はい、あのちょうど桜の花が咲く頃に田んぼのこしらえを始めるっていうか、はい、あのその時を自分を知らせるという、
なるほどね、
はい、ことになるし、桜の差っていうのが、うん、さなえの差、
はい、さなえの差、
はい、に通じるということで。
なるほど、もうそうかそうか、ひょっとしたら桜の蔵はあの穀物の倉庫かもしれませんね。
親切受けたまりました。ありがとうございます。
いらんこと言いましたけど、それからあの花祭りというお祭りがあるでしょ。
はい。はい、
これはどんなことを意味してるんでしょうね。
これはですね、お釈迦様の誕生日、
はあは
あ、あの4月8日ですね。
なるほどね。
はい、であの甘茶をかけて、要するにあのお酒を飲んでですね、うん、美味しいことを甘露甘露と申します、ね、
言います、
はいはい、これあの甘い梅雨なんですね。
なるほど、
はい、で、うん、その、お釈迦様があの生まれた時にですね、うん、そういう甘い雨が降ったという、
はいはいはい、
でそこをなぞらえて甘いお茶かけてっていう祝うという。
なるほど。
でお釈迦様は仏教の祖ですから、
はい、
各宗派全部まんべんなく行事がありますので、
はい、まあ、あの広い範囲の人に知られてるお祭りですよね、はい、
そうですね、
まあ、日本でもそういうお祭りをしている、今でもそういうお祭りをしていらっしゃるところがあると思います、はい、
あのもうあの大なり小なりあの、うん、ほとんどのお寺で、行われる乾物会っていう名前であったりだとか、
は
あ、あの少しあの漢字でね、考え様子の漢の字ですね、うん、はい、であの乾物会っていう、まあ、行事だったり、うんうんうん、いろいろあの誕生祭とかね、はい、ありますが、
それとあのもう一つ、これもあんまりもう聞かなくなったことですけど、
はい、
十三参りという、
あ、はいはいはいはい、
これはあったんですね、
はい、数えて13歳になるときにですね、
はい、
お寺参りお参りをするんですけども、は
あ、
有名なのは京都さながらの法輪寺、
はあ、そうです、
はい、あの虚空像という知恵の仏様のところへですね、
は
あ、お参りするんですね、
賢くなるように。
そうです。
なるほど、
はい、これはあの、かの空海がですね、虚空像愚門寺法というね、
うん、
修行をしておりまして、はい、でその時に、これ室戸岬の洞窟でするんですが、うん、あの虚空像様が、まあ、明星となって懐に入るというね、はい、っていうような、まあ、話もありますので、知恵の仏様ということで授かるようにという、まあ、男女問わずですけども、特に女の子は十三参りの場合は、まあ、ちょっとしたあの、まあ、男の子ほどではないですけど、成人の一個区切りみたいなところもありますので、うん、お参りされることが多いですね。だからあの法輪寺以外にも虚空像を祀られているところにはお参りされることが結構あります。はい、
いやいや、こうやってお話聞きますと、ただただ我々綺麗な花やな言うて桜を見ていますけど、あの時にはツツジが花見の対象であったり、あるいは梅が花見の対象であったりした時もあるし、それからまたそのいろんな行われてきた行事あるいはしきたりには、すべてその人の生活と密着した、あるいはそこには信仰という気持ちもすごく強くあの伺われる、まあ、そんなことが今でも続けられている部分もたくさんあるよという、ただ忘れられてしまって言葉だけになっていることもいくつかあったようですけど、まあ、それらを知りながら思いながらもう一度花見をするというのもいいかなと思います。今日は貴重なお話をありがとうございました。郷土資料館に参りまして、西尾さん学芸員さんにいろんなお話を聞きながら、4月という月の行事やらしきたりについてお話を伺いました。西尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお届けしました。